石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。はい、ここでですね、リスナーさんからメールが届いておりますのでご紹介したいと思います。はい、熊本県のグリブージャットさんです。石川さん、松代さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジコで毎回聞いています。前回の中古端末の回、興味深く聞かせていただきました。現在中古 iPhone と MVNO の組み合わせでスマホを利用しています。番組でも扱われた点ですが、SIM ロック解除済みの中古端末が市場にもっと出回るようになれば、 MVNO がもっと盛り上がると思います。本人であれば解約後でも解除できれば、中古端末として流通させやすい環境が整備されていくと考えます。 MVNO 市場拡大の妨げとなっている事柄を取り上げて、問題提起を行い続けてくださればと思います。今後も楽しみにして聞かせていただきます。
はい、
ということです
ですね。まあね、今回まあ総務省でも指摘されてますけども、とにかくね、現状ですとサンキャリア、その買った人、端末を買った人しか SIM ロック解除できないという決まりになっているので、例えば中古端末が SIM ロックかかっていたら、まあね、それ解除できないっていう問題もあったりするので、それであれば、まあ中古端末で買った人が解除できるようにした方がいいじゃないかというふうには問題提起されているので、今後これがどうなっていくかというところが一つポイントになってくるのかなと思います。やはりね、まあだいぶ SIM ロック解除に関してはね、一括で買えば解除できるですとか、だいぶね、整備されてはきたので、もう一押しなのかなっていうふうには思いますね。
はい、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、はい、今週ですけども、1年ぶりにマイネオさんにお越しいただきました。今年1月に記者発表を行い、契約数が目標の100万までもうすぐというところなので、その好調ぶりがどこから来ているのかを聞いていきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
iPhone の取扱いスタート、契約数100万回線に迫るマイネオ2018年の事業戦略。 MVNO サービス事業マイネオを手掛ける株式会社ケーオプティコムは、今年2018年1月17日に事業説明会を行い、現在回線契約数が93万回線となり、まもなく100万回線に迫り、順調にシェアを広げていること、さらに圧倒的ファンファーストをテーマに新たなサービスを提供することを発表しました。また今月2月15日からは iPhone7、 iPhone7 Plus の取扱いも行われることを発表し、さらなるシェア拡大を目指しています。本日は株式会社 K オプティコムよりモバイル事業戦略グループグループマネージャーの上田昭雄さんをお迎えし、競争の激しい MVNO サービスにおいてマイネオが好調に推移している理由などを伺っていきたいと思います。上田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。マイネオさんには前回2017年の2月にお越しいただき、はい、まあ、ちょうどその時がね、1年経てますけども、まあ、前回はまあ50万突破という話でしたが、まあ、そこから1年でおよそまあ2倍弱と、ね、93万回線ということになっていますが、これ実際1年間振り返ってみてどうでしたかね。
そうですね、もうなんか MVNO の市場がもうとってももう激しく目まぐるしく動いているなっていうのがあって、まあ、それはMVNO だけの中、例えば、買収したり淘汰されたり、まあ、提携したりっていうのもありますし、 まあ、MNO のいろんな低料金のプランの戦略であったり、まあ、いろんなものが関係してきて、この市場がもう日々もう動いてるなと。その中でじゃあマイネをどうやって広げていったらいいのかなっていうのを考えるのがもう非常に苦労しました。
そうですよね。1年前はこう、ね、非常にこう盛り上がっていてこう、ね、追い風が吹いていたのに、ある日ぱったり風が止まったみたいな、なんかね、逆風まだいかないまでも若干 ね、 その風が止まった感じがしますよね、はい。実際最近マイネオどうですかね。
そうですね、マイニキャンペーン、まあ、9月から11月やってたんですけど、はい、まあ、そのキャンペーンをやっていた時には、まあ、たくさんのお客さんに選んでいただいて入ってきていただいたんですが、キャンペーンが終わるとちょっと数字も落ちてきたりとか、で今もその100万回線ありがとうキャンペーンということで、まあ、もうすぐ達成するぞっていうので、まあ、キャンペーンやってるんですけども、まあ、なかなかその、我々が思っている通りには数字は取れてないっていうような状況かなと。それだけも市場環境は厳しいっていうような状況です。
ね、最近 CM バンバン流したりもしてますよね。それどうですか。
そうですね、CM なんですけども、やっぱりその認知度を上げたいっていうのがまあ第一目的なんですけども、まあ、ユーザーさんに、CM をちゃんとやっていて知っていただく、でそういう風なマイネオっていう風な意味で実施してるんですけども、まあ、それなりにその CM を打つとマイネオっていうのがあるんだという風なのが認知が上がって、であとまあ検索エンジン等の検索の量っていうのも、はい、それに連動して上がってくるので、うん、そういう意味では認知度向上に効果はあるのかなというふうに思っています。
ね、タイミングよく朝ドラにも出ててみたいな、
ね、そうですね、はい、
そういう意味では、はい、ちょっとあの時神風吹き
ましたね。そうですね、その時には会社の中でも歓声が沸き起こりました。
ね、大阪なね、
そうですね、
話の中で、はい、しかもね、はい、関西の会社の CM ね、はい、起用させ
て、すごいだから目の付けどころだなって思いました。
そうですね、そうそうそう、
本当に良かったな
と。ね、その点で非常に盛り上がってたのかなっていう感じですね、はいはい。で今年のテーマに圧倒的ファンファーストというのを目指していくという発表していますけども、これ具体的にどんな取り組みなんでしょうかね。
そうですね、我々のその事業の中心をもうファンの方っていうのに据えようという、もう意気込みの表れです。ややもすると新規のお客さんを取るためだけの施策にならないように、我々のその活動の中心はファンの方であると。そのファンの方に満足していただいて、長く使っていただいて、でその満足だったり信頼が、さらにお客さんを連れて、紹介してきていただくと、そういうふうな流れっていうのをきれいに作りたいなという我々の思いの表れになります。
ね、その最初作り始めた当初と今93万契約いう状態では、おそらくそのファンのまあ、ね、性質というか、はい、中身もだいぶ変わってるのかなという気がしますけど、はい、実際どうですか。
そうですね、そういう意味では、1年前だとまだその、IT リテラシーの、まあ、高めの方が中心になって、うん、そのような方が前のように入ってきていただいているというような状況でしたけども、まあ、だんだんそのリテラシーが一般層の方に移ってきているなというふうなのを実感してますので、じゃあそのような方も含めても、マイネをどういうところで選んでいただいたのか、どういうところが気に入っていただいたのかっていうのは常に把握するようにして、でそれでファンの方を中心にじゃあマイネを広げていこうというふうなことを思いながらいつも業務をやってます。
実際そのパケットのねシェアみたいなのもやってたりもしますけど、食ったりとかね、あの辺どうですか今。
そうですね、まあ、マイネオのその選んだ理由の中で、結構大きいのがそのパケットの有効活用度っていうのがありまして、はい、うん、まあ、具体的には、誰か特定の人に、パケットを送れるパケットギフトだったり、はい、あるグループでパケットを、シェアするものであったり、でそれからまあ余ったパケットを、まあ、マイネオユーザーで全員で、シェアするようなフリータンクとかもあるんですけども、うん、そういうふうにそのパケットっていうものをいろんな人と、分け合って、共有し合えるというふうなことが非常に受けてるのかなと。でそこに、我々はそのできたらフリータンクとかですと、例えば余ったんで使ってください、うん、で使う時にはお裾分けありがとうございます、大切に使わせていただきますみたいな、その気持ちをちょっと、プラスするような、そういうふうな、取り組みっていうのができないかなっていうので、いろいろ工夫してやってます。
ね、CM でもちょこっと触れられたりもしますね、はい、確かに
ね。そうですね、
うん、まあ特徴になっているということですよね、はい、あとまあ今回新たなサービスとして、まあ、マイニアアプリといったものも発表されてますけども、こちらはどういったものになりますかね。
そうですね、あの、まあ、スマホ専用のアプリになってまして、はい、まあ、今までですとウェブのブラウザーで例えばマイページを見て、パケットの残余量を確認したりとか、あとパケットをギフトするときとかでも、オペレーション的にちょっと手間になるっていうふうなところもあったので、そういうふうなものをまあアプリ化することによって、もう簡単に自分は例えばこの機能をよく使うから、それをもうトップ画面に配置してすぐパケットギフトできるとか、残余量確認できるとか、フリータンクにすぐ預け入れるとか、そういうふうなのも簡単にできるように、でその中で、毎日そのマイニアアプリにログインして気軽に使っていただくと、そういうふうなことを願って今回今まさに開発中で、3月末にリリース予定になってます。
うん、ね、やはりまあユーザー層がどんどん広がってくると、やっぱ、ね、その PC 向けに、ね、サイト用意するだけじゃなくて、やっぱアプリが重要になってくるって感じですよね。
そうですね、まあ、だんだんその例えばマイニアを申し込むっていうものもそうなんですけども、はい、まあ、以前はそのパソコンでウェブブラウザを開いて申し込みっていう風なのが多かったんですけども、最近その状況を見ていると、まあ、スマホの画面でそのまま申し込み画面を叩いて申し込んでいただくっていう風な割合も増えてますので、まあ、そういう意味ではスマホでの利用っていうのを意識したマイニアの使い方っていうのを、ね、いろいろ工夫していかないといけないなっていう風に思ってます。
それでいうと、その前お話聞いた時にそのアマゾン経由での売り行きが結構大きくてそのトップになったりとかってしましたけど、はいはいはい、だいぶそこも変わってきたりはしたんですか。
どうです
か。
ですね、
そこは変わんないものなん
ですか。そうですね、あのアマゾンの、今エントリーコード売ってるんですけども、はい、その枚数自体は、はい、あの3年連続マイニア1位いただいてますので、そういう意味ではアマゾンでエントリーパッケージを買ってでマイニアに申し込むっていうユーザーさんは引き続き、たくさんいらっしゃいます。はい。
でさらにもマイニアグリーンプロジェクトというものも発表されましたけど、こちらはどんな内容なんでしょうかね。
そうですね、あのこれは、まあ、マイニア の, その、ファンの方 の, その気持ちを、まあ、表すっていう風なものの一つの、施策なんですけども、はい、まあ、具体的には今あのマイニアにハッピーメーターっていうのがありまして、はい、まあ、これはあのそのマイニアのコミュニティに例えば ありがとうとか嬉しかったよとか助かりましたみたいな、そういうふうなハッピーになるようなキーワードが書き込まれた時にそれをカウントしていってるんですけども、それが積もり積もって100万ハッピーを達成しましたというのがありまして、でそのじゃあ100万ハッピー、その皆さんのその嬉しいとかいうそういうふうな感情を何か形に表したいなと。で、その時に考えたのが、何かその例えば社会貢献みたいなものにつながる、皆さんのハッピーが、そういうものにつながるような目に見えるようなものを作りたいなっていうふうに思いまして、でそのグリーンプロジェクトっていうのを実施することにしました。具体的には公園に桜の木を植えますと、で100万ハッピーになった時に、実際に桜の木を植えて、で社会にもで皆さんの例えば花見に行くとかいうふうなのにも使えるかもしれないですけども、そういうふうな取り組みをやろうとしてまして、今度その3月18日に前橋公園と寝屋川公園に植樹を、はい、しに行く予定にしてます。
どれぐらい植えるんですか。
まあ1本ずつなんですけども、はい、なので100万ハッピーが達成されるごとに全国のどこかの公園に桜の木を植えていくという風な感じです。
じゃあ今後も継続してずっとやっていく。
そうですね、はい。
面白いですね。なかなかないですね、上野でね。でそんな中、今日15日から SIM フリー版の iPhone7 と7 Plus の取り扱いが開始されたという感じでございます。これ発表になった時はかなり業界内でざわざわしたといいますかSIM フリー版でしかも国内版でしかも新品ですよね。
そうですね、はい。
これを MVNO が扱うってどういうことなんだみたいな話が、ね、注目されたんですけど、はい、これどういうことなんですかね。
そうですね、具体的には明かせないですけど、はい、
謎の iPhone 成
分が。そうですね、はい。まあ、もともとその iPhone を扱いたいなっていう思いはずっと持ってまして、はい、まあ、それはなぜならその MVNO の中で iPhone ユーザーのうち、まあ、マイニアを使ってる率っていうのは実は一番高いんですね。 まあ、そういうこともあって、まあ、iPhone の MVNO ユーザーに対して、まあ、今は例えばキャリアで買った iPhone をそのまま使っているっていう方が多分多いと思うんですけど、うん、その iPhone が古くなってちょっと買い替えたいなと思った時に、マイネオにラインナップとして iPhone っていうのがあれば、まあ、親和性も高いだろうなというふうな思いから、いろいろそのどうにかして扱えないかなっていうのをいろいろな方面で確認してたんですけども、まあ、その中の一つとして、まあ、今回たまたまその国内の SIM フリー版の iPhone7 を仕入れることができたというふうな状況です。はい、
まあ、かなり限定な感じなんですか。
そうですね、申し訳ないことにその台数自身もちょっと限定されてまして、数百台ぐらいしかちょっと確保できてないんですけども、まあ、そういう意味では、もうちょっと我々も頑張って、安定的に、一定数の数が確保できるように調達とかは続けていかないといけないなというふうなのが課題です。はい、
これ売れ行きによったらまた出てきたりもするんですかね。多分どっかこう、ね、倉庫開けたらここにドカンとあったような感じだと思うのでまた別を教えてくれるとかなんかね、
そうですね、
反響によってはね、
そうですね、
出してくれる人がいるのかなっていうところなんですね。はいはいはい、
ちょっとどのぐらいの速さで売れていくかっていうのはちょっと注視して見ていきたいなというふうに思います。
は
い、
まあ、iPhone7 ね、やはり日本にとっては非常に重要というかね、フェリカも使えますし、はい、防水だったりもするっていうところで言うと、しかもね、国内版なので安定して、ね、安心して使えるところもあったりするので、はい、
そうですね、
かなりね注目の機種なのかなっていう感じですよね。はい、ね、MVNO でも例えば CPO 品と呼ばれる、ね、そのアップルが直したものだったりとか、はい、あと最近だとリファブリッシュ品っていってね、直す業者がいて、そこで直したやつを取り扱う MVNO も出始めたりもするので、はい、そんな中での新品というところでね、ちょっと面白いなというか、今後の展開もね注目してもいいのかなという感じですよね。はい、はい、でその中、まあ、キャンペーンもあるというところで、これどんなキャンペーンになるんですかね。
新規で、はい、デュアル回線を申し込んでいただいた方に、はい、900円かける6ヶ月の割引というふうなキャンペーンになってます。はい、まあ、これは年度末までに100万回線達成したいと、それを後押しするようなキャンペーンになればなというふうに思ってまして、うん、まあ、このキャンペーンをきっかけに、あ、マイネオいいな、入ってみようかなっていうふうな方が一人でも多く増えることを願ってキャンペーンを実施してます。
マイネオ、まあ、それ前から結構キャンペーンなんかやりすぎというか割引しすぎな感じがあるんですけどどうですかね。
最近ですね、いろんな会社さんがもうキャンペーン合戦になっているところもあって、まあ、あんまりやりすぎると、まあ、我々自身も体力的に続かないところもあるので、それは意識しているのはちょっとメリハリは必要だろうなというふうに思ってます。でキャンペーンをやるときとか、例えば CM をやるみたいな時っていうのはちゃんと商戦期というか、皆さんがスマホを買い替えたいなとか、スマホを乗り換えるっていう風なきっかけになるような、例えば今ですと、まあ、新しく新生活が始まるとか、その3月4月っていうのはそういう風な時期ですので、うん、そういう風な時にきっちりとユーザーさんに届くようなメッセージを投げて、で、マイネオを選んでいただくというふうなことを心がけてます。
ね、若干その新規ユーザー向けに、ね、割引が多すぎて既存ユーザー怒ってんじゃないのかなってちょっと心配になったりもするんですけど、そうですね、これ大丈夫ですかね。
その辺はきっちりと既存ユーザーさんも大事にするっていう姿勢はちゃんと見せ続けていかないといけないかなっていうふうに思ってます。はい、
まあ、ここ最近業界内ではまあ、ね、その総務省の検討会みたいなので、ね、引き続きやられてますけども、かなり、ね、こうサブブランドに対しての、ね、目が厳しくなってるなという感じがありますが、その辺こう前のから見てどうですか、そのサブブランドとの戦い方っていうのは。
まあ、そうですね、なかなかその常時テレビ CM を打ち続けるとかいうふうなことも我々できないですし、店舗もたくさんあるわけでもないので、でそういう意味では真っ向勝負すると、まあ、勝てないだろうなというのはもう常に意識していまして、そういう意味では最初のに言いましたけども、ファンファーストということで、そのファンの皆さんと一緒にマイネオを作っていく、共に作っていくっていう軸にして、オンリーワンの存在にならないといけないだろうなと、そこが我々のその差別化軸の大事なところだろうなと というふうに思ってますので、まあ、真っ向勝負するというよりは毎年にしかない価値をいかに磨いていくかということかなというふうに思っています。
これ、ね、店舗もいくつかありますけども店舗の状況どうですか。
そうですね、3月末までに即日シム渡しのお店を、まあ、125店舗ぐらいまで増やしていく予定なんですけども、まあ、なかなかその直営店舗をどんどんどんどん日本全国に作るっていうふうなことは難しいので、今はそのサポート店さんに、まあ、マイネオを扱ってもらってそこでマイネオの即日発行ができるようなそういうふうな環境っていうのを中心に店舗を広げていってるというふうな状況です。なので一応日本全国、まあ、県に一つはマイネオのショップがあるというふうな、状況を目指して、まあ、今後日私のお店も含めるともう全ての都道府県にあるんですけどもできるだけそのやはりその店舗があるっていうのはユーザーさんにとって安心材料にももちろんなりますので、例えば新規契約の時ですと、わからないことを確認するために、説明を受けて安心して契約するっていうのもありますし、やっぱりその使い始めて例えば前のプランを変更するとか端末を買い替えるとかいうふうなそういうふうなものも店舗でできるようにどんどん広げていきたいなというふうに思っています。そういう意味では店舗のサービスっていうのも店舗数と同時に中でやってるそのサービスの拡充っていうのも並行して進めていきたいなというふうに思っています。
だんだんねやっぱりユーザー層広がってくるとねウェブだけで買うっていうのはね結構難しかったりもしますし、
そうですね、はい、
そうなるとやっぱね店舗でいかにね優しく対応してもらえるかとかが重要なのかなという気がしますよね。これ今後まあ回線数増やしていく100万超えていくというところで言うと実際何が重要だと考えたりしますか。
そうですね、このたくさん MVNO がある中で、はい、やっぱりそのマイネオが選択肢としてあるっていうことをユーザーさんに頭でイメージしてもらうっていうことが一番大事かなと思ってまして、その他大勢に埋もれるっていうのは避けなければいけないなというふうに思ってます。じゃあ何をもってそのユーザーさんに覚えてもらうのかっていうのを常に意識しながら、まあ、それが、まあ、ファンの皆さんとの競争っていうので我々は皆さんに覚えていただきたいというのが強く今思ってるところです。はい、
これまあもうすぐ100万超えますけどなんか次の目標とかってもう上田さんの中で考えたりもするんですか。
そうですね、社内的にはまあ、いついつまでに何万回線、いついつまでに何万回線っていうのは、はい、あるのはあります。はい、
そこ達成できそうですかね。しないといけないって感じですかね。
そうですね、もうなんか意地でも達成するみたいなその風な状況になってますので、まず目標を立ててその目標を達成するためにじゃあどういうふうな施策を打っていくのかっていうのを積み上げていくと、でそれを実行していくというふうなことかなというふうに思っています。
これ MVA の中では最近、まあ、ソフトバンクSIMを使うところもだいぶ出てきましたけど、マイネオとしてはどう考えたりしますか。
そうですね、今情報は収集中です。勉強してるところです。まあそれを扱うことによって、まあ、どんなふうな市場が新たに広がるのかっていうことと、まあ、そのどういうふうなユーザーさんが増えるのかと、まあ、具体的に言うとその今ソフトバンクの iPhone を持っていると、でそれを6回寄せずに使えるというふうなユーザーさんが、まあ、増えるところはそこだと思っていますので、じゃあそういうふうなユーザーさんっていうのはどれぐらいいるのかなっていうのをいろいろ考えたりしてます。ただ会社として、まあ、やるとかやらないとか、まあ、決まったものは全くない状態です、はい、
ね、やっぱりちょっと SIM ロック解除するっていう行為自体がちょっとねハードルが高いみたいな、ね、意見もあったりもするので、
そうです ね, ね
あとね買った本人じゃないと SIM ロック解除できないっていう話もあるので、はい、そうなってくると、まあね、SIM ロック解除なくてもソフトバンクユーザーがそのまま使えるってところがね、はい、一つポイントになってくるのかなという感じですよね。まあ、須吉さん、今までの話を聞いて何か思ったりすることありますか。
そうですね、この番組はやはりその時のそのスマホ業界での話題の人やもの、会社、そういったものをこう取り上げてゲストに来ていただくという番組じゃないですか。その中でその昨年マイネオさんに来ていただいて、でまた今年来ていただく中でこのまあ契約回線、まあ、数字だけで見ればもう2倍弱の契約回線の獲得数があるっていう、その成長ぶりというものをなかなかこう実は特集しておいて見届けられない部分って結構 あったんですよね、この番組自体が、うん、なのでそういったその後その後どうなってるのかなっていうところ、またこうやってお越しいただいた時にお話を聞けたっていうのはすごく嬉しいことだなって私個人的に思いました。であと圧倒的ファンファーストが、これがどこまでそのユーザーの方に浸透していくかにもよるとは思うんですけれども、今後のそのユーザーの満足度なども含めてですけど、今後またちょっと展開楽しみに見ていきたいなって思います。
そうですね、
ありがとうございます。
最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
はい、今まさに年度末100万回線達成に向けて、まあ、我々もラストスパートというふうな状況でキャンペーン実施してます。これを聞いていただいた皆さんが、あ、甘いのいいなというふうに少しでも思っていただければ、ぜひ申し込みをしていただいて、で毎年使ってみて、あ、これいいやんというふうな分かることもたくさんあると思いますので、まずは使っていただいて、でマイネオのコミュニティでいろいろ情報共有コミュニケーション取っていただいて、使ってみないとわからないマイネオの良さっていうのも感じていただければなというふうに思います。
はい、iPhone7 は早いもん勝ちという感じですよね。
そうですね、すぐ売り切れるかもしれません、すいません、
はい、上田さん本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはマイネオの上田明夫さんでした。以上特集 iPhone の取扱いスタート、契約数100万回線に迫るマイネオ2018年の事業戦略でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間、まあ、ニュースを振り返りますと、マヤシステムが Android スマートフォンの新モデルである Ray2DR を発表したということでございます。これね、フリーテル、まあ、プラスワンマーケティングから得たスマートフォンの端末事業を譲渡されたマヤシステムという会社でして、まあ、新生フリーテルといった形で再出発するという感じですね。これは社長にインタビューしたんですけど、非常にまあ、ね、信頼できそうだなっていう感じもしたので、ちょっとね、できれば今度ねゲストに呼ぼうかなというふうに考えてますので、期待してください。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
先日日本進出を発表したおっぽさんにお越しいただく予定です。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。シニガン。